日が暮れるのを待ちわびて、僕らは夜の道に出た。僕らというのは、小学校に上がったばかりの4歳下の妹と僕、そして父と母の4人のことだ。夕方にさっと通り過ぎた通り雨の匂いが、夏の強い日差しの名残を残した地面から立ち上り、それがこれから行こうとしている水場のことを予感させて、僕と妹は興奮気味だった。僕は竹ぼうき、妹はうちわを持っている。これでホタルを取ろうというのだ。父が数年前市街地の一番外れに新築した家は、国道を越えると繊維工場と田んぼしかなかった。しかし、そろそろ国道の向こう側にも田んぼを造成して家が建ち始めていた。僕が小学校に上がったばかりの頃は、まだ田んぼに肥やしをまいている光景が見られたものだったが、この頃は太いホースのような長い袋を田んぼの上に渡して、二人がかりで白い農薬をまいている光景に変わっていた。それに伴って、学校帰りによく用水路に入り込んで川蟹を取っていた遊びも、川蟹そのものがいなくなってしまってやらなくなっていた。もっとも、高学年になるとそんな子供っぽい遊びはやらなくてもいいと思っていた。家の庭に面した縁側に座っていると、ホタルが池の上をちょくちょく横切ったものだが、最近ではそんな光景も見られなくなってしまった。市街地やその近くには、もうホタルは来なくなってしまったのだった。でも、山際の山間部の水門から直接引いてきている用水路のあたりには、ホタルがたくさんいることを僕は知っていた。国道を渡って、まだ家もまばらな田んぼ道を歩いて山際の方に向かう。明かりがだんだん少なくなってきて、山裾の用水路に近づいた頃にはほとんど真っ暗で、道路と田んぼの境界すらわかりにくいほどだ。田んぼに落ちないように気をつけろよ。父が注意を促す。夜空を見上げると満天の星。流れ星が見られるといいのに。と僕は思ったけれど、それは叶えられなかった。ペルセウス座流星群の時期にはまだ早かった。目的地である山際の用水路のところまでやってきた。待つまでもなく、僕たちはすでに蛍の光の真っただ中にいた。たくさんの青白い光が点滅を繰り返しながら不規則な光跡を描いて僕らを取り囲んでいる。そばにある用水路から水の音が聞こえている。そちらの方から無数の光が湧き上がってくる。羽化したばかりの蛍が乱舞しているのだ。僕は竹ぼうきを振るって光を絡め取り、捕まえたホタルを虫かごにそっと入れた。何匹も入れた。妹もうちわで払い落としたホタルを捕まえて虫かごに入れた。そうやって十数匹のホタルを捕まえた僕たちは、また真っ暗な道を引き返して家に戻った。その夜、僕と妹はホタルを入れた虫かごを枕元に置いて寝た。虫かごにはススキの葉っぱも一緒に入れてあり、池の水に虫かごごとつけて水滴をつけてあった。布団に潜り込んで虫かごを見ると、虫かごの中でホタルが音もなく点滅を繰り返している。僕はそれを飽きることなく見つめていた。ホタルの虫かごからは少しツンと鼻をつく独特の匂いが流れてきた。それがホタルの匂いなのだと僕は思った。光を見ているといつまでも眠れないような気がしたけれど、もちろんそんなことはなく、僕はいつの間にか眠ってしまっていた。朝目覚めると、明るい日差しの中で、ホタルは黒い墨のかけらのようにススキの葉っぱの間にわずかに確認できるくらいだった。その虫かごをその後どうしたのかは、結局思い出すことはできない。